さんこんにちは。7月に入り蒸し暑さがだんだん厳しくなってまいりましたね。熱中症になりやすい時期です。涼しい日であってもこまめに水分を取るなど体調管理には十分ご注意ください。2023年7月1日発行、声の広報大崎広域第149号をお届けします。それではごゆっくりお楽しみください。はじめに今回の表紙をご紹介します。今回の表紙は4月29日にパレット大崎で開催された子どもたちが主役になるイベント、小さな子どもの街の様子です。後ほど詳しく説明いたします。続いては特集令和4年災害発生状況として、昨年の大崎県域、大崎市、鹿間町、上町、涌谷町、三里町で発生した災害の状況をお知らせします。令和4年の大崎県域の出動件数は火災58件、救急9921件、救助59件、その他424件、合計で1万462件でした。まずは火災出動についてです。火災出動件数58件は前年比で9件増加し、約 6.3 日に1件の割合で出動したことになります。火災種別に見てみると、建物火災40件、車両火災6件、林野火災1件、その他火災が11件となっています。また市町別に見てみると、大崎市が46件と最も多く、鹿間町が3件、上町5件、涌谷町が2件、三里町が2件となっています。火災によって亡くなられた方は5名で、損害額は2億5233万1000円となっており、尊い命と大切な財産が失われました。出火の主な原因はタバコ、火入れ、配線器具、放火、コンロ、焚き火などとなっています。火災はいつ起こるか分かりません。普段から火の用心をお願いします。続いて救急出動についてです。病気や怪我、事故などにより救急車が出動した件数です。救急出動件数9921件は前年比で793件増加し、過去最多になりました。救急搬送の区分別に見てみると、急病が6425件と最も多く、転院搬送が1377件、一般負傷が1189件、交通が439件、その他が491件となっています。また、救急車が病院へ搬送した人数は8722名で、大崎県域内の約22名に1人が搬送されたことになります。搬送した中には緊急性のない事例も含まれていました。救急車の適正な利用にご協力をお願いします。続いて救急救助出動についてです。救急救助出動件数59件は前年比で2件の増加でした。出動区分別に見てみると、交通事故が35件で最も多く、全体の 59.3% を占めています。続いては、その他の災害出動についてです。その他災害の出動件数424件は、前年比で121件増加しました。救急支援及び自然災害が大きく増加したためです。出動区分別に見てみると、危険物漏洩が66件、自然災害が41件、その他救急支援などに317件出動しました。令和4年7月15日から16日にかけての大雨により、大崎県域各地で道路の冠水や堤防の決壊、河川の越水などの被害が多数確認されました。この大雨による出動要請は48件あり、消防団との連携を図り、ボートなどを使用し、112名の住民を救出しました。終わりに、 熱中症についての注意です。めまいがする、筋肉痛のような痛みがある、大量の汗をかく、これらはすべて熱中症の初期症状です。症状が進むと吐き気や頭痛、全身の倦怠感などが現れ、重症になると発熱や痙攣、歩行ができない、呼びかけても反応が鈍いなどの症状が現れます。これから暑さが厳しくなりますので、熱中症が疑われる場合は次の3つの対処法を行ってください。1つ目は涼しいところへ避難する。2つ目は避難をしたら衣服を緩め体を冷やす。3つ目は水分、塩分を補給する。それでも症状が改善しない場合や自分で水分を取ることができない場合などは、医療機関を受診してください。また意識がない場合は速やかに救急車を要請してください。以上で特集令和4年災害発生状況を終わります。こちらの記事に関する問い合わせは大崎広域消防本部警防課、電話番号は222541です。続いてはホナミ園情報です。ホナミ園は5月下旬、大和町の在宅心身障害者保養施設宮城県七つ森希望の家にて春の親子遠足を行いました。希望の家ではホールと園庭を使用し、親子活動を行いました。玉入れかごを使用した的当てでは、色とりどりのボールをキャラクターの的に当てて喜ぶ様子や、高さのあるかごに向かって親子で一緒にボールを投げる姿が見られました。また青空の下散歩をしたり、固定遊具で遊んだりと、体をたくさん動かして楽しいひとときとなりました。笑顔あふれる充実した親子遠足となり、保護者からも親子で一緒に来られてよかったですなど多くの感想がありました。避難訓練を行っています。ホナミ園では毎月末に避難訓練を行っています。地震が発生した場合にスムーズかつ安全に避難できるよう、職員が園児の安全確保や避難経路の確認を行います。園児たちは地震だの声に驚き泣いてしまうこともありますが、訓練を繰り返していく中で、机の下に隠れる、揺れが収まるまで待機するといった身を守る行動を実践できるようになってきています。今年度は毎月の避難訓練のほか、不審者対応訓練と災害時の園児の引き渡し訓練を8月に、火災発生を想定した総合避難訓練を10月に実施する予定です。園児が安全に過ごすことができるよう継続して訓練を行っていきます。次に開放相談事業みんなの広場のご案内です。お子さんの発達について、言葉が遅い、友達とうまく関わって遊べない、偏食があるなど発達の悩みや養育上心配のあるご家庭を対象に、毎月2回相談や園児との活動を行っています。参加を希望される方はお気軽に問い合わせてください。7月から9月までの開催日程は7月4日、18日、8月1日、22日、9月5日、19日で、いずれも火曜日です。時間は午前10時40分から午前11時45分まで。場所は大崎広域ホナミ園です。参加には事前連絡が必要です。前週金曜日までに電話にてご連絡ください。初めて参加される方は、お住まいの椎町の担当保健師に連絡、相談をしてください。参加は毎月1回までとし、1回あたりの参加者を6名までとします。申し込み者数に応じて参加する回を変更させていただく場合があります。問い合わせは大崎広域ホナミ園、電話番号は532050です。以上でホナミ園情報を終わります。続いて環境衛生情報です。まずは好評いただいている再生品の提供事業、大崎広域再生工房のお知らせです。 大崎広域再生工房は資源の有効利用とゴミ減量化のため本組合のゴミ処理施設に搬入された棚や椅子などの中から再生利用が可能なものを選別し簡単な再生作業を行い無償で提供するものです。再生品の譲り受けには申し込みが必要です。申し込み条件は次の通りです。大崎市鹿間町上町涌谷町三里町にお住まいの18歳以上の方で引き渡し期間内にご自身で再生品を運搬できる方、ただし18歳未満の方でも保護者同伴の場合は申し込みが可能です。申し込み回数は一度の申し込み期間中に1回、1世帯1点までとします。来館された本人に限り申し込みできます。来館していない方の代理で申し込むことはできません。営利目的の方は申し込むことはできません。引き渡した再生品が原因となって発生した事故などについての責任は負いません。十分に確認を行った上で申し込んでください。再生品の申し込みから受け取りまでの流れは次の通りです。再生品の展示申し込み受付は7月7日金曜日までの平日です。ただし7月2日日曜日は展示申し込み受付を行います。展示されている再生品の譲り受けをご希望の方は申し込み用紙に必要事項を記入し大崎広域リサイクルセンター管理棟で申し込みを行ってください。公開抽選は7月12日水曜日の午前10時に大崎広域リサイクルセンター管理棟で行います。公開抽選の参加は自由です。当日来ていない方が当選した場合は個別に連絡します。再生品の受け取りは7月12日水曜日の公開抽選後から7月31日月曜日までの日程で再生品引き渡しの日時を調整させていただきます。公開抽選に参加し当選された方はその場で受け取りが可能です。受け取りの際は申し込み用紙の控えを持参してください。次に資源ダストポイント事業についてお知らせします。資源ダストポイントは本組合のリサイクル促進事業です。対象資源物を搬入場所へ持ち込んだ方に独自のポイントを付与します。10ポイントで家庭用プラスチック製容器包装専用袋と交換できます。なおポイントを貯めるにはスマートフォンを利用し専用アプリのインストールが必要となります。対象資源物の搬入場所は大崎広域リサイクルセンター管理棟駐車場です。次に農林業系汚染廃棄物の焼却処理についてお知らせします。令和2年7月から開始した福島第一原発事故で放射能汚染された農林業系汚染廃棄物の処理について環境省がゴミ処理施設の西部玉造り中央東部のクリーンセンターと最終処分場の大日向クリーンパークに設置したモニタリングポスト空間線量の測定値をまとめています。令和5年2月から4月までのモニタリングポストの測定値は最大値最小値平均値で焼却開始前の測定値と比較して大きな変化はなく、すべての測定値が限度値以下の値でした。各測定結果については第三者機関に分析を依頼し結果を取りまとめ確認事項ごとの評価を行い、実施月の翌々月上旬に本組合のウェブサイト上で公表します。今後も万全の監視体制安全対策のもと進めてまいりますので、住民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。大崎広域再生工房資源ダストポイント事業農林業系汚染廃棄物の処理に関する問い合わせは業務課、電話番号は258867です。続いては中央クリーンセンターの愛称の募集についてお知らせします。 令和4年4月から部分的に運営を開始している中央クリーンセンターについて、洗車灯や搬入動線などの整備が完了し、令和5年10月末から本格的に運営を開始することに伴い、施設の愛称を募集します。応募資格は大崎市、鹿間町、上町、涌谷町、三郷町にお住まいの方、または通勤・通学されている方で、応募は1人1点とします。応募用紙に必要事項を記載し、持参・郵送・ファックスまたはメールで応募してください。応募要領及び応募用紙は大崎広域リサイクルセンター管理棟内にある施設管理課庶務係で配布するほか、本組合ウェブサイトからもダウンロードできます。応募上の注意点として、自作のもので未発表の作品に限ること、著作権その他財産者の権利を侵害しているものは選考対象外とします。採用後、虚偽記載や権利の侵害などの事実が判明した際には、採用の取り消しを求める場合があります。また応募された愛称案は返却しません。採用された愛称の著作権、表彰権及びその他一切の権利を無償で本組合に譲渡するものとします。応募期間は7月1日土曜日から8月31日木曜日の午後5時までです。受賞者へ賞状及び記念品、鳴子温泉利用券3万円分を贈呈します。中央クリーンセンターの愛称募集に関する問い合わせは、施設管理課、電話番号は281624です。以上で環境衛生情報を終わります。続いて議会情報です。組合議会議員の紹介です。4月5日に開催された令和5年上町議会第3回臨時会において、三上章一郎議員が本組合議会議員に選出されましたのでお知らせいたします。以上で議会情報を終わります。続いて消防情報です。はじめに令和5年度大崎広域防火ポスター防火標語のコンクール開催についてお知らせします。家庭、職場、地域に広く防火を呼びかけ、防火意識の向上を図るため、火災予防に関する防火ポスターと防火標語を募集します。まずは防火ポスターコンクールのお知らせです。応募資格は大崎県域内の小学校に在学する児童、作品のテーマは家庭の防火など火災予防に関するものです。応募条件は本人の作品で未発表のもの、作品の大きさは画用紙とし、画材は水彩、クレヨンなど自由です。応募数は各小学校6点以内、応募方法は各小学校で取りまとめ、大崎県域の各消防署、分署、出張所に所定の応募表を添えて提出してください。締め切りは9月5日火曜日です。最優秀賞、優秀賞、優良賞、消防庁特別賞、大崎地域婦人防火クラブ連合会会長特別賞を選出して表彰します。次に防火標語コンクールのお知らせです。応募資格は大崎県域内の中学校に在学する生徒、作品のテーマは火災予防に関する標語、応募数は各学年3点以内、応募方法は各中学校で取りまとめ、所定の応募表に記入し、大崎広域消防本部予防課へ郵送、直接持参またはファックスで提出してください。締め切りは9月5日火曜日です。最優秀賞、優秀賞を選出して表彰します。なお、コンクール入賞作品の著作権は大崎広域消防本部に帰属し、最優秀賞作品については令和6年度の防火啓発用ポスターに印刷するなど広く利用します。昨年度の入賞作品については 大崎広域消防本部ウェブサイトに掲載していますのでご覧ください。防火ポスターコンクールと防火標語コンクールについての問い合わせは大崎広域消防本部予防課、電話番号は244268です。次に災害情報案内の電話番号についてお知らせします。これまで皆様にご利用いただいておりました災害情報案内テレドームが6月30日でサービスの提供が終了となるため、7月1日からは新しいサービスで災害情報案内を継続します。新しいサービスの導入に伴い災害情報案内の電話番号が変更になります。新しい電話番号は 050-5536-6964 です。消防車両が出動した場所と災害種別について情報提供します。災害情報案内の電話番号についての問い合わせは大崎広域消防本部警防課、電話番号は222541です。以上で消防情報を終わります。続いて職員採用試験情報です。大崎広域では令和6年度採用の職員を募集しています。募集区分は事務局職員中級と初級、消防職員初級です。まずは事務局職員中級についてです。職種は保育士、採用予定人員は若干名です。受験資格は平成10年4月2日以降に生まれた人で、すでに保育士の資格を取得している人、または令和6年3月末までに資格を取得する見込みの人が対象です。試験は第一次試験が9月2日土曜日で、教養試験、専門試験、性格特性検査を行います。第二次試験が11月上旬予定で、面接試験、作文試験を行います。募集要項等の請求は配布場所での直接受け取り、郵送請求、本組合のウェブサイトからのダウンロードがあります。開始はいずれも7月1日土曜日からです。直接受け取りの配布場所は事務局総務課及び大崎障害学習センターです。郵送で請求する場合は封筒の表に事務局職員採用試験案内請求中級と主書きし、応募者の郵便番号、住所、氏名を記入し、120円切手を貼った A4 版の返信用封筒を同封して、大崎地域広域行政事務組合、事務局総務課、人事構成係、郵便番号989-6174、大崎市古川千住寺町2丁目5番20号までお送りください。申し込み受付期間は7月1日土曜日から8月3日木曜日の午後5時15分までです。次に事務局職員初級についてです。職種は技術職、採用予定人員は若干名です。受験資格は昭和58年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人が対象です。試験は第一次試験が10月28日土曜日で、教養試験、性格特性検査を行います。第二次試験が12月下旬予定で、面接試験、作文試験を行います。募集要項等の請求は配布場所での直接受け取り、郵送請求、本組合のウェブサイトからのダウンロードがあります。開始はいずれも7月1日土曜日からです。直接受け取りの配布場所は事務局総務課及び大崎障害学習センターです。郵送で請求する場合は封筒の表に事務局職員採用試験案内請求初級と主書きし、応募者の郵便番号、住所、氏名を記入し、120円切手を貼った A4 版の返信用封筒を同封して、大崎地域広域行政事務組合、事務局総務課、人事構成係、郵便番号989-6174、大崎市古川千住寺町2丁目5番20号までお送りください。 申し込み受付期間は7月1日土曜日から9月29日金曜日の午後5時15分までです。次に消防職員初級についてです。職種は消防士、救急救命士。採用予定人員は若干名です。受験資格は消防士が平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人で、学校教育法による高等学校卒業または卒業見込みの人。救急救命士は平成10年4月2日以降に生まれた人で、救急救命士法による救急救命士の免許を有する人、または救急救命士受験資格を有する人です。試験は第一次試験が9月17日日曜日で、教養試験、適性検査を行います。第二次試験が10月下旬予定で、面接試験、作文試験、体力検査を行います。募集要項等の請求は配布場所での直接受け取り、郵送請求、大崎広域消防本部ウェブサイトからのダウンロードがあります。開始はいずれも7月3日月曜日からです。直接受け取りの配布場所は大崎広域消防本部総務課及び大崎県域内の各消防署、分署、出張所です。郵送で請求する場合は封筒の表に消防職員採用試験案内請求と主書きし、応募者の郵便番号、住所、氏名を記入し、120円切手を貼った A4 版の返信用封筒を同封して、大崎地域広域行政事務組合消防本部総務課人事研修係、郵便番号989-6174、大崎市古川千住寺町2丁目5番20号までお送りください。申し込み受付期間は7月3日月曜日から8月3日木曜日の午後5時までです。続いては資格試験講習情報です。はじめに危険物取扱者試験のご案内です。危険物取扱者講習・乙修・編集の試験の大崎会場分が12月に大崎市の会場で開催されます。願書受付方法は電子申請と書面申請があります。12月試験の試験日は12月17日日曜日。願書受付期間は電子申請が10月29日日曜日から11月7日火曜日まで、書面申請が11月1日水曜日から11月10日金曜日までです。なお大崎県域以外の会場でも開催されますので、こちらの日程以外をご希望の方は一般財団法人消防試験研究センターウェブサイトをご覧ください。次に消防設備士試験のご案内です。消防設備士講習全類乙修全類の試験が10月令和6年2月に仙台市で開催されます。願書受付方法は電子申請と書面申請があります。10月試験の試験日は10月8日日曜日。願書受付期間は電子申請が8月21日月曜日から8月29日火曜日まで、書面申請が8月24日木曜日から9月1日金曜日までです。令和6年2月試験の試験日は令和6年2月11日日曜日。願書受付期間は電子申請が12月11日月曜日から12月19日火曜日まで、書面申請が12月14日木曜日から12月22日金曜日までです。危険物取扱者試験消防設備士試験に関する問い合わせは一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部、電話番号は022-276-4840です。次に防火管理講習のご案内です。防火管理講習は事業所の防火管理者になるための資格講習で、 新規講習が8月と12月に、再講習が9月に大崎市で開催されます。防火管理新規講習の8月の講習は8月23日水曜日から8月24日木�曜日までの2日間、申し込み期間は6月29日木曜日から7月6日木曜日までです。12月の講習は12月6日水曜日から12月7日木曜日までの2日間、申し込み期間は10月11日水曜日から10月18日水曜日までです。防火管理再講習の講習日程は1回1日間の受講で、講習日は9月19日火曜日、申し込み期間は7月6日木曜日から7月13日木曜日までです。防火管理講習に関する問い合わせは、一般財団法人日本防火防災協会ウェブサイトをご覧ください。電話での問い合わせは、一般財団法人日本防火防災協会、電話番号は 03-6263-9903 です。次に応急手当講習会のご案内です。大切な命を救うためには、早い通報、応急手当、AED、医療措置のいわゆる救命の連鎖が重要です。救急車が到着するまでの間に、居合わせた人が適切な応急手当を行うことにより救える命があります。受講を希望される方は、大崎広域消防本部ウェブサイトから申請書をダウンロードし、最寄りの消防署へお申し込みください。応急手当講習会は、上級救命講習会、応急手当普及員講習会、患者等搬送乗務員講習普通救命講習会、救命入門コースウェブ講習の応急手当講習があります。まずは上級救命講習会のご案内です。講習日は9月16日、12月9日、令和6年2月24日で、いずれも土曜日です。会場は大崎広域消防本部です。次に応急手当普及員講習会のご案内です。講習日は7月1日、7月8日、7月15日で、いずれも土曜日です。会場は大崎広域消防本部です。次に患者等搬送乗務員講習のご案内です。講習日は12月2日、12月9日、12月16日で、いずれも土曜日です。会場は大崎広域消防本部です。次に普通救命講習会のご案内です。講習日と会場は、毎月第1土曜日が遠田消防署、毎月第2土曜日が岩出山分署、毎月第3土曜日が古川消防署、毎月第4土曜日が上消防署です。その他、事前連絡により人数を調整して随時開催しています。次に救命入門コースのご案内です。救命入門コースの講習会を、小学校高学年以上を対象に、事前連絡により人数を調整して開催しています。次にウェブ講習の応急手当講習のご案内です。心肺蘇生法や AED の取り扱い、各種応急手当をインターネット上で学習することができます。詳しくは大崎広域消防本部のウェブサイト内、応急手当ウェブ講習をご覧ください。応急手当講習会に関する問い合わせ、申し込みは、古川消防署、電話番号は 22-2350、 鳴子消防署、電話番号は 82-2349、 上消防署、電話番号は 632003、 遠田消防署、電話番号は 432351 です。以上で資格試験講習情報を終わります。続いてはパレット大崎インフォメーションです。パレット大崎で開催するイベント情報についてご紹介いたします。 まずは星を見る会のご案内です。星を見る会は季節の星や天体を観望する会です。日程と内容は7月15日土曜日は織姫星と彦星、8月20日日曜日は夏の星空巡り、9月29日金曜日は中秋の名月です。時間は午後7時30分から午後8時15分まで。場所は晴天寺屋上天文台、好天寺プラネタリウム館で行います。受付は当日の午後7時から午後7時30分まで。定員は150名です。事前申し込みはありませんので当日直接お越しください。中学生以下は保護者同伴が必要です。好天寺のみ天文ボランティアによるプラネタリウム特別投影を行います。次にみんなの天文教室のご案内です。参加者相互の交流を楽しみながら星空や宇宙について学んでみませんか。初めて天文学を学ぶ方やお子様も気軽にご参加ください。日程と内容は7月8日七夕星の伝承、8月12日夏のスターウォッチング、9月9日月と地球型惑星で、いずれも土曜日です。時間は午後3時から午後4時30分まで。場所はプラネタリウム館。受付は当日の午後2時45分から午後3時15分まで。定員は150名です。事前申し込みはありませんので当日直接お越しください。次にパソコン講座ワード入門のご案内です。大崎県域内に居住または通勤通学している方を対象にワード入門のパソコン講座を開催しています。日時は10月11日水曜日、12日木曜日の午前9時30分から午後4時までの2日間です。内容は表や画像の編集、はがきの宛名面、文面作成などマイクロソフトオフィスワードに関する基本的な操作を学習します。定員は10名、受講料はテキスト代700円です。9月27日水曜日から電話にて申し込みを開始し、定員になり次第終了となります。次にみんなの部屋企画、こんなのやってるでしょうです。毎度おなじみのこんなのやってるでしょうです。身近な材料で作って遊びましょう。無料で体験できますのでご家族で気軽に遊びに来てください。日程と内容は7月30日上皿迷路、9月24日スピンピストルで、いずれも日曜日です。時間は午前10時から午前11時30分まで。場所はみんなの部屋。中学生以下を対象とし、未就学児は保護者同伴が必要です。事前申し込みはありませんので当日直接お越しください。材料がなくなり次第終了します。次にパレット映像館のご案内です。 YouTube にてパレット映像館を公開し、大崎障害学習センターが所有する貴重な映像作品や自作教材を紹介しています。ぜひ一度ご覧ください。パレット映像館のおすすめ作品は消防署の仕事パート1、燃やせないゴミってどうやって処理しているの、リサイクルってなんだろうなどです。視聴方法は検索サイトでパレット映像館を検索し、パレット映像館にアクセスして視聴してください。視聴にはインターネット環境が必要です。携帯端末で視聴される場合にはパケット通信料が発生しますのでご注意ください。パケット定額制もしくは Wi-Fi 環境での視聴を推奨します。次にパレット夏祭りのご案内です。パレット夏祭りは楽しいイベントがいっぱいの一日です。夏休みの思い出にぜひご家族でいらしてください。日時は8月20日日曜日の 午前10時から午後3時まで。内容はパレット映画会ミニオンズフィーバー、午前10時から正午まで。びっくりお化け屋敷、午前10時から午後3時まで。おもちゃ病院、おもちゃ病院ドレミさんが直したいおもちゃを診察します。直したいおもちゃは一家族一つまで、先着20家族となります。二部制となっており、一部は午前10時から正午まで、二部は午後1時から午後2時までです。その他、科学実験室、屋上散歩、プラネタリウム特別投影などがあります。最新情報、各イベントの詳細はパレット大崎ウェブサイトに掲載しています。小さな子どもの街2023を開催しました。パレット大崎全館を使った子どもたちが主役の街、小さな子どもの街を作り、その街で仕事や遊びを経験するイベントを4月29日に開催しました。事前申し込み、先着順で選ばれた子どもたち136名は店員やお客さんとなり、仕事の楽しさや大変さ、働くことの大切さを学びながらそれぞれ体験していました。当日は中学生、高校生、大学生ボランティアやイベントボランティア51名の参加があり、事前準備会から小学生の出展サポートをしていただきました。続いては大崎広域の仕事や職員のことについて、大崎広域で働く職員にインタビューする組合職員のマイワークスタイルのコーナーです。大崎障害学習センター、愛称パレット大崎は、1億個の星々を映し出すプラネタリウム館をはじめ、可動椅子を備えた多目的ホール、みんなの部屋などを備えた障害学習施設として、平成10年8月8日に開会し、今年で25周年を迎えます。今回はプラネタリウム担当2年目の職員に話を聞きました。どんな仕事でどんな時に魅力を感じますかという質問に対して、主な担当業務はプラネタリウム投影と天文ボランティアの育成です。今年度はプラネタリウムの新たな広報活動にも取り組んでいます。一番魅力を感じるのは、プラネタリウムを見たお客様から帰り際に面白かったね、楽しかったねなどの声が聞こえてきた時です。プラネタリウムは本当に素晴らしいエンターテインメントだなと実感できますという回答をいただきました。プラネタリウム解説で大切にしていることは何ですかという質問に対して、お客様に合わせた解説を意識しています。未就学児が多いとき、小学生が多いとき、大人が多いときなどで、言葉使いや解説する内容を使い分けています。また、私を含め子育て真っ最中の職員が増えています。土日に休めることが少なく、子育て世代には厳しい印象がある職場ですが、チームワークで誰でも働きやすくなる職場を目指していますという回答をいただきました。以上で組合職員のマイワークスタイルのコーナーを終わります。続いてはプラネタリウム館イベント情報です。投影番組は忍たま乱太郎の宇宙大冒険、プラネタリウムでチコちゃんに叱られる、妖怪ウォッチ、そして夏の新番組おしり探偵コズミックフロント、特別番組として発見南極に恐竜がいたです。投影時間と番組のご案内です。6月17日から7月17日までの期間は、午前10時から午前10時45分まで忍たま乱太郎、午前11時10分から午前11時55分までおしり探偵コズミックフロント、午後1時30分から午後2時15分まで妖怪ウォッチ、午後2時45分から午後3時30分までチコちゃんが投影されます。7月21日から9月10日までの期間は、午前10時から午前10時45分まで南極恐竜、午前11時10分から午前11時55分まで おしり探偵コズミックウロンと、午後1時30分から午後2時15分まで妖怪ウォッチ、午後2時45分から午後3時30分まで南極恐竜が放映されます。ただし8月20日日曜日はパレット夏祭り開催のため投影内容が変わります。プラネタリウム館は入れ替え制で途中入場はできません。観覧料は1回につき大人600円、高校生300円、小中学生200円、幼児は無料です。なお小中学生については大崎夢子パスポートをご提示いただければ無料になります。また身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介護人が観覧料減免となりますので、受付時に各手帳をご提示ください。休館日は月曜日、祝日の翌日です。なお月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日となります。また都合により臨時休館の場合もあります。パレット大崎インフォメーション、各種申し込みや問い合わせは大崎障害学習センターパレット大崎、郵便番号989-6136、大崎市古川穂南3丁目4番20号、電話番号は918611、ファックス番号は918264です。最後に大崎夢子パスポートについてのご案内です。大崎夢子パスポートは大崎県域内の子どもたちに社会教育学習の場を提供することにより、自主性主体性を育み、大崎県域の将来を担う人材を育成することを目的として発行されるものです。毎年4月に大崎県域内の小学校に新しく入学する児童へ配布しており、中学校を卒業するまで利用することができます。大崎夢子パスポートを土日や祝日、春夏秋冬休みなどの長期休暇中に大崎市の障害学習センターパレット大崎、プラネタリウム館などの宮城県内の対象の社会教育施設を利用するときに使用することで、入館料や利用料が無料または一部割引で利用できます。利用できる施設は大崎夢子パスポートまたは組合ウェブサイトをご覧ください。大崎県域外の市町村から転入した場合や紛失した場合は新しくお渡ししていますので、学校の担任の先生またはパレット大崎へご相談ください。大崎夢子パスポートに関する問い合わせは大崎障害学習センターパレット大崎、電話番号は918611です。広報大崎広域いかがでしたでしょうか。以上で2023年7月1日号を終了します。編集と発行は大崎地域広域行政事務組合、郵便番号989-6174、宮城県大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、代表電話は 0229-23-2325 です。次回発行予定は2023年10月です。それでは元気でお耳にかかりましょう。さようなら。